聖書を読み出します。聖書は新約聖書453ページ、ヨハネの黙示録第2章の4節と5節です。新約聖書の453ページ、ヨハネの黙示録第2章の4節と5節を読み出します。ヨハネの黙示録第2章の4節と5節。しかしあなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。だからどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れ。もし悔い改めなければ、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその場所から取り除けてしまおう。以上です。高校で授業してた時に1時間目の授業が8時50分から始まります。まあ、その前に礼拝があったんですけども、8時50分の授業というのはですね、いろいろとまだ心が落ち着いてないのでざわざわするんですが、その授業にですね、毎回遅刻してくる生徒がいたんですね。20分ぐらい遅刻してくるんですね。で、担任の先生とですね、いろいろですね、話をしてですね、遅刻するともう出席日数が足りなくなってしまいますので、何とかしてあげなきゃいけないという、それをですね、先生と3人でですね、なんで、遅刻するんだという話をですね、担任の先生を交えながらした時があります。そうするとですね、彼は起きれないですね、朝起きれないんだってですね。じゃあ起きれるようにするためにどうしたらいいかって言って、彼が出した解決策はですね、目覚まし時計を増やすということだったんですね。スマホから何から目覚まし時計をですね、5つぐらいあれば起きれるかもしれませんとかって言って、で結局ですね、起きれないんですね。どうしても起きれないですね。で、なんで起きれないんだろうなって言ってですね、一生懸命ですね、考えてですね、で、時間割をちょっと自分のスケジュールっていうか、毎日スケジュール書いてごらんって言ってですね、で、やって、で分かったことは一つだけですね。なぜかっていうと、夜遅くまでスマホをやってるからですよね。友達と対戦ゲームをしたり、あと LINE とかメールとかでやり取りして、それが1時2時ですね、ずっとやってるって。そしてここから枕元から離さずにですね、朝までずっと置いてやると。でそれを扱ってるうちに、きっとだから睡眠時間が足りないっていうことなんでしょう。で3人で出した結論は何かっていうと、今日からですね、夜9時以降はスマホの電源をすべて切るというですね、少しでも つけてたらもう退学とかつって、なんか先生言ってましたけど、でそれをですねしてたらですね、きっと次の週からですね、遅刻せずに来るようになったんですよね。ああそうかって思いながらですね、一体何がですね、一番の問題のですね、原因かっていうのをですね、突き詰められるですね。私たちはですね、何か遅刻をする、それをどうしたらいいか、それは起きれないからだ、じゃあ起きれないためにどうですね、対処したらいいかってことばっかり考えるんですけど、本当はそこに何でねですね、起きれないのかっていうの原因っていうのは違うところにあるんだということをやっぱり考えなきゃいけないかなというふうに思いながら、その生徒をですね、微笑ましく見たことがあります。で今日読みました黙示録の箇所はですね、エフェソの教会に宛てた手紙の一節です。どこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの頃の思いに立ち戻れ。すごい厳しい言葉だと思います。どこから落ちたかを思い出しって、ここに落ちるっていうですね、表現があります。落ちるっていうのは何だろうなと。多分ですね、これはキリストの信仰から外れるということを意味しているんだと思いますけども、聖書に落ちるって書いてあると、かなり衝撃的なインパクトがあります。エフェソの人々は初期に伝えられた福音とは異なる信仰に陥っていたのでしょう。むしろ信仰の緩みとか疲れが問題とされていますけども、もう一度ですね、立ち返るようにですね、それてしまった。初めの福音からですね、それてしまった。でもそれっていうのはですね、福音からそれるっていうことはですね、永遠の命からそれるということで、復活の命に生きていけないっていうことになると、それはやっぱり落ちるっていうことになるんだろうなというふうにも思います。 まあ、神に従うことへと立ち返るように、それが悔い改めということで、もう一回ですね、自分の状況をきちっと確かめて悔い改めて、そしてもう一度キリスト者として歩みなさいという、まあ、そういう励ましをですね、この黙示録がしているのではないかなと思います。まあ、しかし、どこから落ちたかを思い出しという言葉の強さというのは、私たち一人一人に残る言葉なというふうに思います。まあ、今総会資料をですね、作っていますですね。まあ、いろいろとですね、まあ、課題がですね、たくさんありますですね。まあ、前にいた時からするとかなりですね、広島教会の力が弱くなってるんだろうなっていう、まあ、それは教会の財政もそうですし、行政、人のですね、動きもそうですし、活動もそうですしというですね。でなんでですね、こうなったかを考えずにですね、じゃあこれからどうするかだけ考えたらやっぱりいけないんだろうなと、今日もですね、この箇所を思いながら見ました。このですね、教会が今こういうふうにですね、まあ、少しおとなしくなっているというか、まあ、成長できてないっていうことのですね、本当のですね、原因は一体何か。まあ、多分それは教会生活やですね、信仰に喜びがないってことなんだろうなと思います。まあ、教会の中にですね、本当の喜びとかですね、本当に生きる糧があれば、こんなふうにはならないんだろうな。だったらそこをですね、一番に手をつけなきゃいけないですね。それは何かっていうと、教会にやっぱり祈りと御言葉を取り戻すことでしょうですね。みんながこの教会でですね、礼拝堂で祈る時間を持っている、また御言葉をですね、いただく時間を持つ、まあ、そこからでしかですね、教会っていうのは再生はできないんじゃないかなというふうに思います。まあ、この教会で祈りが楽しくなり、また聖書を読むことが楽しくなり、御言葉に生かされる喜びをですね、常に持つことができるようになったら、自然とこの教会っていうのはまた元の方にですね、まあ、戻って、まあ、成長できる教会になるんだろうなと、教会資料を見ながら思っていました。まあ、多分そこが悔い改めだというふうに思います。まあ、今年ですね、私たちはもう一度悔い改めてですね、どこから落ちたかを思い出してですね、キリストですね、中心とする、そういうふうな教会をですね、作り上げていかなきゃいけないんだと思います。まあ、どんなにコロナ禍の状況の中にあってもですね、御言葉と祈りと、そしてイエス・キリストとが共にいるということがあればですね、私たちの生活というのはですね、喜びのうちにですね、過ごしていけるんじゃないかなと思います。まあ、今日の聖書でも、どこから落ちたかを思い出しとあります。その出発点が何だったかを思い出せというのです。まあ、出発点が一番の問題だからです。まあ、それが分かったら悔い改めること、そしてそこに帰っていくこと、ここに喜びがあり、ここに御言葉があり、ここに祈りがあった、まあ、そこにですね、その出発点にですね、帰っていくこと、まあ、そのことを今年は求められているんじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。教会は総会の時期を迎えております。どうか私たちがこれからどうするかだけを考えるのではなく、どうかもう一度あなたからいただく喜びの原点、また祈りと御言葉に変えることができるように、どうか導いてください。またそこから一つ一つ始めていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。また今日は呉教会の礼拝がありますので、その礼拝をどうか祝福し、あなたが多くの人たちをそこに集めてください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはあなたが寄り添っていただいて、御手を述べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。